とレゴンカレー FM の200回放送ということで、はい、200回なので、はい、レゴンさんが東京にちょうど来るタイミングということで、
そうですね、
はい、はい、やっております。
はい、
はい、今日はシローさんの名前言っちゃって終わった。はい、もう来ていただいて、はい、ゲストにも迎えて、はい、やっていきたいと思います。
はい、
はい、それではまず、そうですね、はじめ乾杯から始めたいと思います。200回記念ということで、そうですね、無事2年以上かな、はい、できたので、うん、はい、よかったなということで、はい、それでは乾杯。
はい、お酒含めての会はこれで2回目です。なんか最初1回だけチャレンジして、
はい、
なんかその時は別に何も変わらなかったんで、
はい、
こういうライブの時にこそ、はい、お酒はあった方が、
うん、そうですね、ライブかつ、はい、あの200回記念ということで、ね、たまにはこうやってやるのもいいかなって感じですね。
はい、
はい、で、今日はなんか200回記念なので、まあこれまでの振り返りと、まあ、これから何をやっていきたいかみたいな感じのことをやっていけたらいいかなと思っていて、まあなんか初回の経緯とかで、これまでの振り返り、これからと、あとリスナーからあのライブで質問とかもらえたら、まあ、質問にも答えていけたらいいかなと思っています。
はい、
ということで、まずは初回というか、2020年の9月ですよね。
9月
というか、8月ぐらいかな。その時に、なんか、レゴンさんが、あれですよね。
はい。経緯としては、スラックのところで、当時、やっぱ、カグルみたいな機械学習含め、なかなかで、なんかそういう情報みたいのが全然、こう、集まんない状況の中で、うん、まあ、じゃあ、誰もやってないな、自分からなんか発信していこうかなと思って、はい、ちょうどその時にはもう、カグラじゃですね、
うん、
日本のカグルコミュニティのスラックがあったんで、
うん、
そこで、誰か一緒に、なんかそういう系の配信やりませんかっていうのを募集したら、ちょうどその時にカレーちゃんが、もうその時にはカレーちゃんは専業でしたっけ？
そうですね、はい、自分は7月から専業になっていたので、うん、ちょうど2ヶ月ぐらいかな、1ヶ月、はい、2ヶ月下ぐらいでレゴンさんが募集していて、
うん、
はい、ちょうどね、話したら情報発信もしていきたいし、と、はい、いうことでちょっと、はい、やりましょうということで、そうですね、レゴンさんがハグラジャーで募集していてくれたのが、はい、奇跡的なあれでしたね、はい、タイミングだったかなと感じです。
ですね、それがまあ、うん、多分始めた経緯、
うんうん、
はい、そういうとこね。まあ、なんか学なんで、その第1回目の放送の内容を見ていくと、
はいはい、
ちょうど自分も、2018年、その年ですね、その年に、松江に、
うん、
それまでは東京にいたんですけど、その年からちょうど島根県に移住して、はい、まあ、今も島根県には住んでいるんだ、まあ、だからほとんどポッドキャストと同じくらいずっと島で、うん、まあ、その当時はジュリア言語が好きっていうところで、この当時はカグルもなんか今考えるとすごい、なんですか、ね、違和感というか、なんかその当時はカグル上でも、Python と R とジュリア言語というものが、まあ、カーネルで動いていて、実はそのジュリア言語のコードとかも実行できたんですけど、いつの間にかこううやむやになって Python と R しか今は動かせないです。まあ、当時はそのジュリア言語っていう、まあ、データ処理がやりやすい、一応専用に、まあ、作られていた言語があったりして、そこら辺を触ってました、当時。はい、カレーちゃんの自己紹介だと、あ、そうですね、カレーちゃんもだから2018年に専業でカグルを始めて、
うん、はい、そうですね、はい、それまでは公務員をやっていて、という、そうか。それで、カグルのチュートリアルっていう、青い本を技術書店で売ったりして、そっか。もうまだ第1番を出したぐらいだったんですね、その時は。
はい。
うん。
でもまあ、カグルのチュートリアルも今のところ、発売ずっとして、はい、なんか版を重ねて、
そうですね。あれもちょうどなんかそうですね、第5番ぐらいまで来てるので、
はい、
なんか、そうですね。ちょうど、この、ポッドキャストと一緒にね、少しずつ版を重ねてきたかなって感じですね。う
ん、はい。で、多分最初の、あ、なんだ、まだその当時の2018年の状況みたいのが書いてあります、はい、当時は、まあ、機械学習とかカグルって言っても、その知人、その知り合い、エンジニアだとしても多分知ってる人も少ないような、
うん、
多分時代という、まあ、今も結局英語のサイトですけど、当時も英語でそこまで日本人の人がどれだけやってるのかも分かんないような、まあ、時代というか、まあ、そういう感じの、まあ、なんかサービスでしたよね、当時、うん、で機械学習もやっと、なんだっけ、 ディープラーニングをゼロから作るみたいな、あれも多分最初のが出た次の年ぐらいかその年ぐらいかで、なんかそこら辺の機械学習もやっとディープラーニングというニューラルネットワークがなんか一般的に書籍でも出だしてみたいな、そういうタイミングでしたね、うん、けどそれでもやっぱりなんだろう、日本のソースみたいなものは全然当時はなかった印象ですね、はい、
あそうですよね、うん、それもあってなんか、はい、カグルのチュートリアルとかも作ったりしてたので、うん
はい、
そうですよね、今と全然違いますよね、たった、うん、たった2年ですか、
はい、今だと18なんで、あ4年
あえ2018年、そっか、
はい、
そっか、そうですね4年前か、はい、そうですよね200回だから、うんはい、あ4年はやっぱでかいですね、4年前っていうのは、
はいはい、で、まあ、当時の、まあ、ちょっとコンペとかも出ました、その時話してたのはホームクレジットコンペとかで、ちょうどどうでしたっけ、その頃にあれもやってたかな、メルカリがカグルでコンペ、
そうですね、メルカリがやってたのはその前、ちょっと前なんです
よね、前ですよね、はい、だからまあそれくらいで、
はい、
うんまあ、時代だから知ってる人というか過去からいる人はそんな時かぐらいの感じ で、うん、でその時もだからなんか日本でまあその企業開催はしたけど、まあだからどういう人が出てる か、 なんかどういう人が上位にいるかみたいなのも全然話題にはならず、
うん、
単純にそういうコンペがあるんだぐらいな感覚、まあ自分はそんな感覚でしたね、
はいはい、
でけどもその時にはシグネイトもあったんですね、は
い、あそうですね、
日本の機械学習のサイトでその話題みたいな、ちょうどその時のメテオサーチっていうシグネイトのコンペのなんか漫画がツイッターで、当時1位の人が解放を漫画にしていて、
あの漫画のそうですよね、はい、書いた方の解放とかがすごく、解放もすごいし、解放
を漫画にするっていう、
漫画もなんか分かりやすいかつなんか面白くて、
そうですね、
はいはい、いい解放だったなって今でも覚えてますもんね、
うん、どうなんかそのデータを削るかみたいな話と か、 なんかそういうのを漫画に、これはなかなか確かに当時としても革新的で、今でもそんなやってる人もいないですもんね、
はい、確かに、
でこの時になんか書いてますけど、ちょうどペアーズっていうマッチングアプリにカグルが好きな人コミュニティっていうのがあるらしくて、まあ、当時11人でしたけど今はどんだけ増えてんですかね、これ
そうですね、もうないでしょうね、もうい
やわかんないですよ、
はい、まだあるかもしれない、
自分は残念ながら参加してこれまでの話で、まあ、当時話してたのはあとは、ちょうどその頃も VTuber っていう概念がちょうど流行りだした時でしたね、その
書いてますね1回目のあれに、
うんうん、でその時の V だからまあ何ですかね、 VTuber のやっとこうソフトウェアみたいのがどんどん公開されていった時代で、けど多分、なんすかね、けど今もその技術はずっと使われてるというか、それでまあ終わったのもありますけど、それでも基本のやっぱなんすかね、ベースみたいなものはこの時にできたものが多いですね、それで有名になった人とか、当時もだからすごい VTuber 何々系 VTuber みたいなのがどんどん増えていってた時代で、まあ、そこでまあ何回か話してたかもしれないですけど、あの、機械学習系 VTuber みたいなのも今で言うと有名な人だとアイシアさんとかはまだ、
ね、
はい、活動をどんどんあのしてますし、はい、だからまあそのこの時期に、はい、ちょうど買ってますね、はい、であとは当時のカレーちゃんの今週の専業カグラっていうコーナーが
あったのか、そんなのありましたっけ、
わかんないです、
今週の専業カグラってのがあったんですね、
で、うん、書かれてますが、
うん、
当時自分まだこれ聞き直しててなかったんで、
はい、
何を話してたかけど一応この時にはコンペティションのとか、あとそっかシグネイトのなんかコンペについて、台風コンペか当時、うんうん、はい、についてあけどなんかカレーちゃん別に台風コンペをあれどうでしたか、はい、カグルでもなんかそういう雲系のもなんか
ありましたね、
で、
はい、でもそうですね10月11月ぐらいは台風コンペやってたんですよね、うん、多分ね、は
い、で結構上位行ったんですよ、なんか一回いいモデルがカレーちゃんできたイメージがあったんですけど、
すごいできたんですけど、はい、あのリコールが 0.7 いくつだともうゼロになるみたいな、
は
い、ドボン性を採用してて、自分のモデルはそうですね最後ドボンになって、あの、
はい、
今でいう私とか田原さんとかは確かドボンになったっていうので、はい、まあ、それはそれで結構盛り上がったんですよね、はいはい、
感じで、まあ、この当時からまあ書いてるの、あとは他には量子コンピューターね、そこら辺もけどまだやっぱこの4年経ってもそこまで本当に進歩したかっていうと、
うん、
そこまで、まあ、やっぱどんどん技術的には新しいものは出てきてるんですけど、言うてまだその実用レベルまでいってるかとか、まあ、間にやっぱ IBM とかがそういうの出したりもしてますけど、
うん、
なかなかまだ だ普及まではやっぱ行ってないですね。今でもオンラインでは触れたりもしますけど、やっぱそれで何かを解いたりとかは、うん、まだそこのレベルまでは難しいけど、4年かけてのこのペースなんで、
この4年でもそうですよね、
どっかで一気にバーンっていくかもしれないですけど、うん、
確か
にそれでもここら辺の分野はまだまだなんか未知数って感じの分野ですね、うん、量子コンピュータ。で、あとは、なんか、当時やってた、ツイッターの。
この時期からもう、レゴンカレーヘイムのツイッターは作ってるんですね、最初から。
最初になんかもう、そこら辺は一通り作ってました。多分自分が VTuber とかのやってたんで、うん、なんか、とりあえず SNS 周りは、とりあえず作っとこうみたいな感じで作ってたかもね、マシュマロとか。で、イベント告知も、当時もワークショップ in VR って VR 上で勉強する。
よ、
うん、そうですね。この時期、まだコロナ前だったんで、だから当時は全然 VR、もけど VR もやっとその頃にオキュラス系のなんかやっぱ流行り出してた、まあ、VTuber が流行ってるってことはそこら辺の VR 技術も徐々にできてた。やっぱこの時にできてたのがまあなんか基本的な部分、うん、だからここ元年というのか VR 元年というのか分かんないですけど、そういう技術は大体ここら辺で、だから今もあのずっとあるクラスターっていうあの VR アプリとかもここら辺でできてて、それで実際に触ってて、それで勉強会とかもやってたりしてましたね、
はい、
で今日の一句俳句をまずここでも読んでますね、はい、
そうですね、最後に今日の一句で終わってましたよね、最初ね。
そんな感じの、はい、うん、第1回目の内容概要でした、
はい、どうですか、覚えてますか、初回のことは。
いや、だから聞き直してないんでそれでこれを見ただけでは全然何を話してたかけど、なんか
はい、
マッチングアプリでカグルガみたいのはどっちかというとなんかスラックで、
はい、
スラックのカグラジャとかで話題になってたんで、そこら辺はなんか覚えてますけど、
はい、
他のはそんなに覚えてないですね、何を話したか。
そうですね、
カレちゃんとかここら辺の時は、うん、もう専業カグラって1日はどういうスケジュールだ、当時
は、うん、なんか忘れましたけどね、はい、あの何でしたっけ、カグルデイズの時になんか1日のスケジュールはこんな感じですみたいな発表してて、はい、うん、そのスケジュールによると、まあ、基本的に朝から起きたらカグルをして、昼からもカグルして、夕方には子供とちょっと、
うん、
川近くに川があるけど川に遊びに行ってみたいな、うん、なんかそういうスケジュールで、
はい、
そうですね、なんか一番最初に結構覚えてるのは、うん、なんか専業家ぐらいになる前は朝起きたら、うん、あ、また仕事で電車乗らなきゃいけないなって感じだったんですけど、
はい、
専業家ぐらいになった時は、うん、あ、起きてまた昨日の続きですぐカグルができるぞみたいな、はい、それはなんか面白かった、なんですか、嬉しかったの覚えてますね、
はい、
切れ間なく寝て、うん、寝ながら考えるっていうか、はい、まあ、はい、考えてるわけじゃないんですけど、
はい、
なんか情報が整理されてまたすぐできるみたいな、
うん、
感じの時期はありましたね、
はい、まあ、当時はけどその収入とかが、まあ、なかなか確保できない中での、
まあ、そうですね、
カグルのチュートリアルみたいな本は一応出してましたけど、
う
ん、
そうですね、
それも別に当時も企業まだ当時はだからアマゾンパブリッシュとか
ない
んで、
うん、
あれはけど普通に通販みたいので売ってたんでしたっけ、
通販
あのブースみたいな、
一応、はい、あの残った本は売ってたんですけど、うん、
はい、
まあまあ言うても残った本なので、うん、
はい、
まあ、そんなんでもなくって感じだったんで、
はい、
もうメインの収入はほぼなしです、
ね、うん、
なんか当たるかなと思ったんですけどね、うん、このポッドキャストとか、
はい、
そうですね、 YouTube とかもそんなできない、そんなつか全然最初は YouTube の面白さに気づいてなくて、
うん、
この時はまだやってなかった、
確
か自分も、
はいはい、
やってたとしてもちょびっとぐらい、
うん、
感じですね、
うん、その時代でした、
はい、はい、そんな時代
が2018年の機械学習会
は2018年か、そうですね、はい、2018年、そうですね、らしいね、
初回を振り返って間の100回ぐらいも
見ときます100回100回記念も何かやりました、
まあ、何やったんでしたか、ちょうど折り返し地点ですよね、まあ、200回と初回はちょっとデータをどこに、なんかデータも今まで最初は GitHub の普通にマークダウンみたいな感じで普通にテキストを処理してて保存そのままコミットしてて、はいはい、あ、けどまだノーション、さすがにまだノーションには行ってない、じゃあスクラップボックス、その後に GitHub がまあなんか、まあ、もうちょっとお互い編集しやすい方がいいよねということで、
GitHub の時代ってあったんでしたっけ、
あ、どう、いや自分はなんか最初の方は、はい、この配信ポッドキャスト配信自体も GitHub のを使って GitHub にも直接音声ファイルをアップロードして、
あ、確かに、
それで、まあ、当時 時のジキルっていう、フレームワーク使って配信してたんで、そのまま RSS をポッドキャストの代わりにして、だからまあ最初はそうテキストみたいなのは GitHub で管理してて、その後にあれスクラップボックスの前になんか共有してました
っけ。スクラップボックスの前はドロップボックスペーパーかな。
そう、その、はい、そうか、2人でやるときにはそれでやって、自分が公開のときに、はい、やってたの。じゃあドロップボックスペーパーで、
うん、
でそうすると今度はだから公開がしにくいねっていう話になって、じゃあもうそのまんま、公開もできたらいいよねとか、あとアンカーっていうそこら辺でやっとポッドキャストの、はい、なんすかね、配信環境みたいなサービスも、うん、まあ、どんどん出てきてて、当時は、はい、まあ、それでもう別に GitHub に上げるのも別にもういらないよねってことで、なんかそこら辺乗り換えてて、100回がちょうど2020年、まあ、まあいいペースですね。確か折り返しなんで2年後で、
はいはい、なるほど、2年後の10月か、
はい、だからまあいいペースで、は
い、いいペースで結構いいペースでやれてます、
はい、1年50回ぐらいの、まあ、ちょうど足りてないぐらいです、うん、あ、けど、まあ、この当時に始めたきっかけとかまた聞き直して、ここら辺とか、ああ、けどまあ、ここら辺か。まあ、なんか、当時の、まあ、あの、参院、まあ、松江であった勉強会の話とか、あとは、まあ、カレーちゃんはちょうどこの頃、AWS のデブデーで、
デブデーでカグルの話を、あれだ、ユープラさんとか、
はいはい、
藤田さんとそこ話したりしたんですね。
この当時にはもう、カグルのユープラさんとの本は出てたのか、
多分出てますね。2020年3月かな、あれが。
うん、はい、ことなんで、まあその本が出て、はい、うん、まあなんかそういう感じでイベントとかにカレーちゃんがいろいろ出てた頃ですかね。
頃かな、はい、あ、でも62回でユープラさんとのそのサムネイルがありますね。
62回の時に、これは、
あ、そうですね、はい、あ、1回目の構成終わったから、
はい、
うん、やってるんですね、
うん、で、なんで100回の時にはもうそこら辺の、まあ、新しい本をカレーちゃんが出版してたりしてですね、うんうん、カレーちゃんがスプラトゥーンにハマってた、
うん、
あ、違うか、これはまあハマってて、それでなんかそういう、
そういう、
スプラトゥーンに限界を感じるみたいなそんな話だった気もします、はい、ただこの頃に、うん、自分もなんか YouTube 動画とか上げてたりとか、うん、なんかそんな話をとして、
はい、
まあ100回周りだとそこまでなんかこれで言う、あ、けど、それで100回目でなんか記念に、じゃあちょっと毎回なんか書いた後に編集後期みたいな感じで、お互いにノートマガジンっていうのを
なるほど、
なんか自然消、今自然消滅して消えちゃいましたけど、当時はなんか一回公開したらそれにまあ関連するなり、なんか知らぬものをノートになんか記事を書いてって、まあなんか今回こんなことをしてそれの補足ですとか、なんかそういうのをやったりもしてましたね、
うん、それが2年前とかなんですね、
はい、そんな感じで、はい、半分も来て、それでどんどん進めて、はい、まあ、それで100回超えたぐらいでやっぱゲスト会とかもやりましたかね、
う
ん、
はい、
最初がユープラさんだったかな、
ユープラさんとのゲスト会
が、はい、まあ、その書籍紹介で、その後にバイリン・ガリレオさんの直人さん、はい、直人さんも意外と自分もまだ仮想通貨とかそっち触ってると意外と直人さんもこっちの方入ってきてたりして、はい、なんかあったりしてます、はい、
でもゲスト会で言えばそれとこの前やった3回だけですかね、ゲスト会
ですかね、これで忘れてたらすごい失礼なんですけど、はい、
誰かいるかもしれないけど、
はい、
うん、
そうですね、多分そうですよね、はい、
はい、ね、そんな感じ、
はい、
ってことは残りの回はもう私とレゴンさん2人で、
はい、ひたすら話してた、ひたすら
1時間弱ぐらい、はい、それ毎回話してるみたいな、
はい、
すごいですね、
それで、まあ、ネタがでしょうね、
はい、
ない時も多分あったでしょうけど、
はい、
はい、そんな感じでしたね、振り返る200回、
振り返る200回を振り返ると、うん、こんな感じで、
どうですかね、なんか生活の中でカレーちゃん変わったこととか、
会
の中、まあ、専業から、まあ、会社員
になって、そうですね、会社員になったんですけど、
はい、
なんか家にいるのは一緒なんで、
あ、まあ結局、
うん、はい、カグルをしてるかね、
うん、
なんか仕事をしもう割とカグル的な、まあ、分析をしてるかみたいな感じなので、
はい、
まあ、まあそんなには変わんなかったりするのかな、うん、どう変わりました、レゴン、
自分の場合も、うん、一応会社は新しく設立したりもしまして、どうやってる内容はほぼ変わって、うん、やってる内容というか、
うん、
業務的なところは全然変わってないですね、
うん、
途中に引っ越しとかもして、
確かに、
まあけど結局はほとんどがリモートワークだったんで、あんまりなんか働き方が変わったみたいなイメージはないですね、やっぱコロナ前からもリモートワークをやって ってたんで、うん、そういう意味ではあんまり、そうですね、むしろだからまあちょうどいいタイミングでその変わった時期にこのポッドキャストも始めたんで、ちょっとそれがずっと続いてる感じですね、うん、はい、という移住とかも、うんうん、そんな感じです、
うん、
はい、まあそんなところを含めての、
はい、
振り返り、これまでの振り返り、これがまあこの辺まで
これまでの振り返りですね、
はい、
うん、それで、まあ、これからどう201回以降をやっていくとか、
はい、
そうですね、何を話していくとか、もしくはね、はい、何どういうあのポッドキャストにしていくかみたいなところですね、
はい、自分の場合は最初に始めたっていうのがやっぱりその情報、その機械学習とか AI に関する情報っていうのがなかったんで、
はい、
まあ、始めましたっていうところで、けどやっぱこの4年間経ってもう機械学習もなんかカグルの情報も結構なんだろう、ちゃんと揃ってきたというか、もう他の人たちが定期的に、
うん、
まあ、それこそまあカグルウィークリーニュースみたいな感じであのメールでも来るし、
うんうん、
で他の人たちもまあなんかどんどん情報発信してくれてるんで、だからそこら辺はなんかなんだろう、まあ、モチベーションは特になんか下がってきたような感じもしますし、別に他の人がもう結構やってくれてるんで、うんうん、じゃあ何かやっぱ新しい分野とかでやっぱその情報が足りてないところってなると、やっぱそういう VR、とか仮想通貨もあるね、うん、なんで自分としてはそこら辺が、まあ、一応興味はあるっていうところですけど、このポッドキャストでやるかっていうのはちょっと、
うん、
まあ、微妙なところです。今までの聞いてた人が結局機械学習で聞いてた人で、果たしてそっちの方向になんか持っていていいのかっていうのあります。
なるほどなるほど、そうですね。
カレちゃんとかは
自分も結構最近カグルっていうよりも、
はい、
競技プログラミングっていう方に移り変わってきましたし、
はいはい、
なんかそうですね、
確かにそうですよね。このそうですよね、どっちかっていうとカグルをベースにした機械学習っていう感じのネタが多かったんですけど、
うん、
そうですよね。
それはカレーちゃんも、途中でもうカグルグランドマスターにまで、はい、なれたっていうのが一つ大きい、
うん、
なんか超えた目標を超えたところがあります、
ね、そうですね、
どうですか、専業カグラの時、専業カグラの時は結構カグルだけでやっぱメインで活動みたいなことも考えてた中で、
うん、
なんか今もそういうなんですかね、強プロで今度は専業強プロになるとか、強プロの先とかなんか考えてたりはしてるの。
あ、
まあ、今強プロが今一番なんで、
あの強プロをなんでやってるかっていうと、
はい、
でも2つぐらいかな、
うん、
あの1つ目はカグルの、なんて言うんでしょう、最適化系の、もしくは、はい、うん、ゲーム系のシミュレーションコンペとかに絶対使えるんで、まあ、そういうコンペを今後やっていきたいので、ゲーム、はい、AI 的な、はい、そういうのもやりたいということで、知識を得るためにやってるっていうのと、
うん、
まあ、もう一つは、まあ、将来的に、なんでしょう、ボットを作るとか、仮想通貨のボットとか、そういうのも作るのに、まあ、あって損はないんだろうっていうんで、はい、そうですね、まあ、なんか効率的な書き方とかも学びたいというところでやっていたりして、今後、まあ、ゲーム AI をやっていきたいっていうのはありますね、カグルでも。シミュレーションコンペ。
の旅は続きそう、うん、でまあ、自分も結局 あとはそっか、あともう一つどうあるとすれば衛星データですね。衛星の画像を使ったセンサーデータ、それは今も仕事にもしていて、
うん、
やっぱここら辺もどんどんその精度みたいのは上がってきていて、
はい、
それでまあそういう分野としても成長してきてますし、それでどんどん小型化とかが進めばそういう頻度も上がってデータ量が増えてて、
うん、
じゃあ今度は何を見るかとか、今まで見えなかったものが見えてきたりだとか、そういうところで多分面白いところは増えていくんだろうなっていうのと、やっぱそういう機械学習の中でもなんか、ね、やっぱある程度専門性がないと仕事、特にフリーランスとかだとなんか機械学習できますよって言って何ができんの、うん、言われるんで、それがだからテーブルデータなんかそういう、うん、例えばマーケティングのそういう数値なのか、
うん、
それともそういう画像系で解析がうまいのかみたいな、それでも全然分野がもうほぼ違ってくるんで、ってなるとやっぱ自分の中でもそういう専門の性をやっぱ機械学習の中でも作っていきたいなみたいのはあるんで、そういう意味では、はい、衛星データみたいのはこれからも多分触っていくし、そこに関してやっぱ機械学習も、まあ、学ぶっていうところでカグルは多分引き続きやっていくかなという感じはします。それで仮想通貨も結局ボットとかトレーディングするにはやっぱ機械学習も問題ますし、うん、VR も最近はそれこそペグディフュージョンみたいなこう画像系も、まあ、そういう自動生成みたいなところで機械学習がどんどん使われ出して、じゃあそれを VR にとかいうところでも、まあ、普通に親和性は高いので、 多分意味でも、なんすかね、どっちかというと、もう機械学習、自分の中では機械学習がベースにあって、その上に何かプラスの、うん、なんかやってるかなっていうイメージがあります。
割と、この奥には機械学習がありそうって感じはありましたね。
はい、
このポッドキャストがあることで、うん、なんか、まあ、こういうことやってるだけじゃなくて、はい、まあ、例えば最新のニュースを、まあ、紹介するっていうのもあるし、うん、まあ、少し深掘りしましたみたいなので、
はい、
うん、なんか紹介できたらいいんですけど、うん、なんかね、まあ、そこまで今できてない。
さすがに毎週だとやっぱコンテンツはさすがにニュース程度にはなっちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
そういうのが流行ってましたとか、
流行ってます、何かが発表されましたみたいな、
はい、そこを深掘りしていくってなると、うん、なんか毎週はと辛い
そうですね、
でペースなのかなっていう気もしますし、
うん、こういう意味でそうですね、なんかね、うん、話を聞いてみたい人に来てもらう、
はい、
得たりとか、うん、枠があることでそうですね、そういう枠に慣れてもいいですけどね、あと、はい、この前のヨハンさんにトミーさんに来てもらったみたいに、はい、うん、3人で話すことで結構ね、はい、面白い未来の話までできたりとか、
はい、
こともあったの で、 そ、 うで、ね、そこをどうコーディネートしたらいいかっていう感じもあります
ね、うんうん、まあ、ゲーム AI とかもそう、まあ、なんかビジュアル的に面白い白いものが作れたりとかそういうのもできますけど、やっぱ機械学習もだ当時、まあ、本当に始めた頃は基本的にはやっぱもうテーブルで、まあ、もうその頃には画像もあったかけど、やっぱ基本的にはもう画像も単純なクラス分けぐらいでとかそういうコンペでしたけど、まあ、今はどんどん、まあ、なんですかね、カグルのコンペ自体もどんどん複雑化というか、うん、データが巨大になって、私は単純なテーブルデータの予測でしたけど、まあ、だんだんともうみんなが使いこなせるようになって、
うん、
はい、それでどんどん難しい、もしくはその規模がでかくなって処理が難しいとか、強プロみたい、ゲーム AI みたいになんか一筋縄ではいかない強化学習とかそういうのも出てきて、まあ多分カグルもカグルで進化はしていくんで、多分その情報を追ってったら、
うん、
まあ、今後もネタは続くんだろうなという気はします、
うん、そうね、カグルのことを追うだけでも実際ね、そこまでなんていうんですかね、一応追ってるつもりですけど、そうですよね、それに人にちゃんと説明できるぐらい追うとかすればまたね違うと思いますし、
うん、
ね、ここに書いてあるネタだけでも十分自分たちも興味が持てるし、うん、聞いてくれる人も興味を持ってくれそうなネタは全然あります。あと最近仕事で結構画像生成の研究もやってるし、うん、あと利用もやっていて、
はい、
そうですね、あんまりなんか簡単にしか全然やってなかったんです、うん、紹介もしてなかったんですけど、
はい、
もうちょっと画像生成 AI について、うん、まあ、話すなり、
はい、
紹介する人に来てもらうとか、
うん、
そういうこともやっていける可能性というか、若干もう少しやりたいとかあります、
うん、どうは、まあ、ある程度マネタイズも、まあ、していけるといいのか、うん、ここまでもマネタイズしなくても続いてたから逆にマネタイズが入ってなんか他のなんか悪い影響が出るかもしれないですと、
はい、
ここは何とも言えない。本当にアンカーが始まった当時から、いや、アンカーが自動で広告を流してくれるんじゃないかと期待し続けて早2年3年が経っているので、
う
ん、そろそろ、はい、マネタイズの方できたり、
ね、幸い、まあ、少しばかりに、ね、リスナーもいるんで、
はい
はい、ね、そこに、ね、広告載せれるだけでも励みにもなるかもしれないですし、
はい、
ね、もしくは、ね、直接広告モデルで、
うん、
スポンサーを募集してもいいかもしれないですし、
はい、うん、まあ、そうなってくると、じゃあなんだろう、まあ、広告単価を上げるためには聞いてもらう人を増やすとかそれとか、あと単純にだからどういう、なんだろう、リスナーの人たちがどういう話をしたいかっていうのがやっぱ全然今までもなかなか集まってこなかったで、
そうですね、
もうちょっとそこら辺のもなんかける仕組みみたいのをやっぱ作りたいなっていうのもありますかね、
はい、そうですね、うん、なので一つは、まあ、オフラインとオンラインがあると思うんですけど、
はい、
一つは何でしょうね、今もやってる質問とかをもらうとか、はい、お便りみたいなのをもうちょっとやれたらいいなと思いますし、
うん、
あとはオフ会をやるとかね、
はい、まあ、なんかコロナが落ち着いてきたわけでもないですけど、やっぱイベント自体も普通に増えてきたんです。で多分自分もなんか月1ぐらいでは東京に来年あたりは来るかなぐらいの感じもするんで、
レゴンカレー FM ミートアップやりたいですね
なんかそういう感じの、
うん、は
い、
ミートアップにして、うん、もしくは自分がやってる分析コンペ LT 会絡みで、
はいはい、
うん、かけるキャスト、
うん、
はい、とかでもいいし、
はい、
そうですよね、イベントもそろそろやっていけるんで、
うん、
そうですね、イベントとか、ね、
普通に単純な LT 会とかでもいいですし、うん、
あとはね、大阪の神楽会に合わせて、はい、
そうですね、
あそこで宣伝するとか、
うん、
いろんなコメントをもらうと、
前回の弁財天のところに逆にこっちがスポンサーになって紹介すると
か、うん、そうですね、はい、確かに確かにスポンサーになると、
そこは多少 LT になるのもできたりする、
確かに弁財天さんにスポンサードするってのもいいですね、
はい、お金が減っていきますが、まあ、そこは活動として、うん、まあ、なんかそういうのでも、それでまあ実際に作っ、まあ、参加者としても参加してみたりとか、うん、まあ、そういう、まあ、今までやってこなかったような場所にも顔を出したりとか、そういうのもいいかもね、はい、うん、内容的にはそんな感じですかね。
そうですね、そんな感じで
話しておきたいこと、
あとは何でしょうね、せっかくなんであれですね、はい、どういう動画がいいか分かんないですけど、ガチのこう YouTube の動画作りたいですけどね、
はい、
何を話したらいいか全然分かんないんですけど、今はまあ YouTube チャンネルはライブ配信だけなんですけど、
はい、
そうですね、まあ、何かしら面白く話せるはずなので、
うん、
うん、それでまあこういう回でも私とレゴンさんで、まあ、企画でも、うん、とちょっと面白めの企画でもいいし、もしくは真面目系の話でもいいし、はい、なんかの動画を撮ってみて、うん、ちょっと編集を頑張って上げてみるとかいうのもやって、せっかくなのでちょっと先は長いですけど、
はい、
YouTube チャンネルも収益化したいですけどね、
ポッドキャストだけじゃなく、
はい、そうそう、せっかくなので、はい、うん、何を撮ったらいいかみたいなのは、うん、ちょっとねこの後飲みながらとかの方が、
ね、
はい、アイデア出ると思うんで、そうですね、飲んで、そうですね、 YouTube ちょっと個人も頑張りたい、頑張りたいというか少しやりたいなと思ってるんですけど、うん、ポッドキャストでも YouTube やれたらいいなみたいなのありますね、
はい、
うん、レモンさんなんかありますか。
自分はなんか最近結構仕事が忙しくなってきて、
はい、
逆に仕事をちょっと減らしたい感じもして、そこでなんかもうちょっと他にやっぱ今まで自分でなんかサービスを作るってところをやってなかったんで、
はい、
ちょっとそこら辺のところに手を入れたいなみたいなのは少し考えてます、
うん、
まあ、それこそ、まあ、そういう、今までなかったような仮想通貨みたいな、そういうブロックチェーンで、
はい、
なんかそういう収入じゃないですけど資金調達の方法みたいなのも新しいやっぱ形式ができてきたんで、まあ、そういうのも含めてなんか自分で、まあ、なんか小さい規模でもなんか使ってもらえて少しでも収入が出るみたいな、そういう感じのも作っていきたいなとか考えてますね。そういう意味でも最近もどんどん環境は揃ってきてるんで、まあちょっと仕事を減らしつつなんか他の自分のなんかやっぱ自分のプロダクトを作っていくみたいなところもやっていこうかなと思ってますね。
やばいですね、仕事と大学と、
うん、はい、ああそうですね、そうです
あのプロダクト
前ぐらい
プロダクト作りとあって、はい、めっちゃ忙しいですね、なんだかんだ、はい、でも相当仕事を減らさないと忙しい、
まあ、ある程度どうにかなる感じはするんで、単純にちょっと今年はなんですかね、あの仮想通貨のこう、うん、一気に利益が出た分の税金が今年かかって、それのちょっといろいろなんかやろうとすると仕事を増やさないとなっていう感じだったんで、このままいけばちょっと落ち着く感じになりそうなんで来年あたり、
はい、
まあ、そういう意味でもそういうなんかちょっといろいろ出かけたりというのはなんかしていけるかなという感じもしますね、今のところ、うん、まあ、予定なんでどうなるかは分かんないですけど、そんな感じですね、
はい、そうですね、こんな感じでですかね、
うん、
とりあえずまた次のね1年ぐらいはまた続けてみて、
はい、うん、はい、
そうですね、
はい、まあ、どうなるかは分かんないですけど、はい、とりあえず続けられるだけ続けてみてとは
ちょっと、はい、またね、来年もちょうどね年末なので、
はい、
まあね、機会があればまた年末に、
うん、
あの2023年振り返りみたいなのできたらいいなみたいなところありますね、
300回400回500
回
はい、回を重ねていけばいいですね、
まあ、すごいですもんね、結構ね200回続けてるポッドキャストってそんなに多いわけじゃないんで、
ですよね、
はい、はい、まあ、それは自分なりにもなんかすごいなというか、
はい、
よくやれてるなっていうのがあるんで、
うん、
そうですね、よっぽどヤンになったりとか、ね、はい、他に何かって限りはね、
うん、
やりたいなみたいなのがあったりして、
はい、
そうです、ちょうど45分ぐらい、
はい、
そうですね、
はい、
話しましてですね、リスナーの方とか何か質問とか何かあれば、はい、もしよければ、はい、シロさんもいただけると、
いや、いいですか、
はい、
年半続けられてカグルの傾向ってどう変わってきた、
カグルの傾向がどう変わってきた
か、昔は画像系が多かったか、けども最下低音系が多かったけどどうなの、それが今のみんなのトレンドなのかな、どうなのかなと思って、
はいはい、
やっぱそのなんか、まあ、今の内容としては、まあ、カグルの傾向ですけど、やっぱり自分が思ってるのはカグルの傾向ってその当時のやっぱ難しい課題っていうのを常になんか追ってるのかなっていう気はしますかね、
はいは
課題、まあ、お金に次になりそうだぞなのか、
うん、
まあ、なんかそれでも今 の, あの機械学習だとちょっと解きづらいぞみたいなのがやっぱ毎回問題になってる気はしてて、だから当時最初の頃はテーブルデータが多かったのも、うん、まあ、とりあえず、まあ、そもそもどういうその手法を使えばいいのか分かんなかった。けどやっぱそういうコンペがどんどん開催されてきて、もうみんな結構 その当時はですけど、まあ、ライト GMM とかブースティングとかそういうのをもうどんどんやっていけば、あの、ある程度もう精度は出るんじゃないかってなって、じゃあ今度はやっぱそういう画像、今度はそれで特に画像ができてくると医療系とかはやっぱお金になりやすいのか、まあ、そういう医療系が結構増えてきたりだとか、あとは最近になってやっぱ増えてきてるのは今度は、マーケット、そういう株とかそういうのの予測とかも増えてきてて、それも今まで多分全然あのなんか機械学習にかけても、いや全然システムトレードといって、そういうなんか数値のもう条件を書いてそれの通りに運用した方が全然儲かるでしょみたいなところから、じゃあもうちょっとそういう機械学習を使って実はマーケット予測ができるんじゃないかみたいな、そういう領域、そういう意味でも難しいものっていうのとお金になりそうなところっていうところがトレンドとしてはなんか乗ってきているのかなっていう、まあ、レゴン案ですけど、はい、
いやめっちゃそうですよね、はい、でも難しいものかつお金になりそうなものか、
確かに
そうですね、
まあ、だからそういう意味では衛星データとかも今後は、うん、だからそういうどんどん今精度上がってきてますし、じゃあそしたらもうほぼ下手したらとかマーケットにもなるんですよ、まあ、よくある話だとなんかどっか の, あの工場の、例えば車の工場のなんか画像を毎日撮ってったらそれの生産量が分かるとか、そういう意味でもそういうお金になるっていうところでも、そういう衛星データとか、まあ、それこそ、まあ、仮想通貨はそのままお金になったりとか、こういう、まあ、あとはだから強化学習もあれもどういう風に使うかですけど、まあ、そういう意味では それではどっちかというと難しい方の、まあ、分類ですよね、多分強化学習は、うん、今までそういうできなかった部分、それこそやっと将棋とかチェスが強くなってきて、けどやっぱそれをまだなんだろう、マーケットにまでは応用できてない、じゃあそこをどんどんマーケットやっていこうか、こういう意味合いというか、まあ徐々になんかそっちに寄っていってかなと。あとは最近どうだろう、前から自然言語処理系も最近ぐらいですよね、増え始めたの
が。自然言語処理は結構顕著に最近増えましたよね、
はい、うん、ここら辺も、まあ、普通にデータが今まで処理しきれなかった、やっぱそこに価値を持たせるっていう意味でも、なんか自然言語も、なんかコンペとしてはそういう、まあ、お金になる。うん、結局、なんですかね、カグルのコンペも開催には結局お金はかかるんで、じゃあその投資に見合った何かを、リターンを、モデルができて、リターンを得ないと、やっぱダメってなると、少しここのお金っていうのも、なんか、コンペには重要になってくるのか。もしくはちゃんと研究として、まあ、ある程度もう予算はついてて、じゃあその研究として何か新しい分野にみたいな、うん、そういう傾向はあるのかなっていう。
2018はなんか購買ブースティングを使えたら、
はい、
まあ、かなり、
はい、
かなりいけるかみたいな感じはあったんですけど、そうですよね、最近はもうなんか購買ブースティング使えるよりも、うん、もうなんかマーケティングデータのダイレクトにお金を稼ぎたいみたいな、はい、こっちはでもそうですよね、まだ手法があんまり、
そうですね、確立してないし、定まってなかった
んで、
そういうバリデーションみたいな検証すらもやっぱりどう検証したらいいのかみたいな、そこら辺も多分2018年ぐらいから、
うん、
あのなんだ考えられて、
そして、まあ、ここら辺の2014から2018ぐらいはずっとカグルはテーブルのこの購買ブースティングを頑張っていたんですけど、はい、最近は自然言語と画像で、画像は結構医療系が多くて、はい、でテーブルは、まあ、たまに来るんですけどマーケットデータが来るみたいな、はい、に、まあ、結構変わってきたんですね、カグルも、
うん
うん、でじゃあ2023年はどうですか、
このまま
ですか、それとも新しい流れは来ます
か、どうですかね、やっぱまだそこまでマーケットもなんか進み、
うん、
なんか予測できてないだろうし、
うん、
この前のヌメライのなんかイベントだったから、はい、結局はやっぱりまだ、あ違うか、誰かのツイートだったかもしれないですけど、
うん、
いや結局 AI 系がなんかそういうファウンド系が AI の、 あのクオンツ、うん、AI クオンツっていうか、まあ、なんか機械学習の人員を得たけど、それほど成績が今 今のところ出てないから、じゃあなんかやっぱマーケットに対して AI はまだ有効じゃなかったんだねみたいな。だから有効になればそれこそどんどんこうなんですかね、あの機械学習のクオンツは増えていくはずなのに、あんまり求人もない中ってことは、やっぱまだそういうマーケットが AI でまだ成功してない段階なのかなっていう、クオンなんかわざわざクオンツを高い金で雇ってるけどその分のメリットが出てないっていうことだと、まだまだもうちょっとマーケット予測はなんかあのなんかそれがあの
まあまあ需要はありますよね、はい、完全に確かに
諦められるかもしれないですけど、うん、まだそういう領域ではあるのかなと思いますし、自然言語はどうですか。
逆に自然言語はなんかよくなんかもう普通の最近よく来てるフィードバックなりなんか来てますけど、
はい、
こうソリューションが全部似てるんで、
うん、
そうですね、同じのは来ないかもしれないですね、もうね、うん、あんまり、うん、となるともうちょっと自然言語は下火かもしれないで、画像はよくわかんないですね。
そうですね、うん、画像はまあ本当いくらでも、それでまだまだそういう衛星データとかもどんどん入ってくるんで、うん、医療系もだんだんとそういうなんですかね、見つけるみたいな、多分分類するみたいな精度がどんどん上がってきてて、うん、ってなってくるとなんか別の領域とかそっちの方には画像が医療で続くかは微妙ですけど、うん、あとちょっと戻りますけど、マーケットのあとは目的変数は見つけづらいっていうのがありますよね。多分単純なんですか、単純に明るさがを見つけたとしてもそれってファウンドの利益にはまだつながらないという、
うん、
じゃあどのタイミングで売るのか買うのかみたいなのをちゃんとやんないといけなくて、じゃあその時の目的変数って何にしたらいいのっていうのがまだそれすら決まってない。何を目的になんか AI のモデル作ればいいのって、そこができてない中だったらまだなんか旅は続くのかなっていう気もしますけど、それで言うともう自然言語とかはそれこそチャット GPT みたいので、
うん、
もうある程度できてる、みんなが触れる状態にもなってきてってなってくると、じゃあなんか何を見るんだろうみたいな、まあそこも企業目的変数けど、まあ、だからそういう意味では自然言語はなんか自然言語は応用範囲が広いんで、いくらでもまだある情報とか、しかも別に言語を変えたらですよね、例えば他のなんか未知の言語じゃなくて、今まで解析されにくかった地方ローカルな国の、あのちょっと小さめの国のなんか全然分析されてないような言葉をとか、そういう分野にもいけるはいける。
そうですね、確かに。なんでチャット GPT とかもあるし、ここもそうですけどね、コンテの設計次第の部分もあるん で、ね、確かに。
だからそのお金になるのが見つかれば、
うん、
いけるかなっていう。
そうですね、たかだかね数千万でなんかこんだけのカグラーがみんなしのぎを削ってくれるんで、
はい、
そうですよね、全然やれますよね。逆にこっちはもうなんか自分ら一人のデータサイエンティストである程度やりきれちゃうんで、そんなにコンペはないですけど、
はい、
ここら辺はいくらでもやりようあるかなっていうので、というので、そうですね、まだこんな傾向は2023年も続くかな。あとはね、ゲーム AI か、
ゲーム
シミュレーションコンペみたいなのが、
はい、
どれぐらいこう進化して面白いのが来てくれるのか、ね、はい、むしろ来ないのかは気になるかなってとこですかね。
多分もうちょっと強化学習もゲーム AI じゃなくて来るのかもですね、
うんうんうん、
だから前他のどっかの、シグネットさんからどっかで強化学習系だとクレーンの動かし方、うん、なんかそういう、
はいはい、
なんだろう、今までやっぱ難しかったシミュレーション系もなんか増えてくるもしません
、うん、
まあ、結局学習なんだ、そのゲーム AI 系だと対戦っていうので、まあ、分かりやすいですけど、やっぱそういう今度はシミュレーションで、じゃあなんだろう、何をやっぱそこも目的変数が出てきてじゃあクレーンで運びます、何を優先すればいいのか、スピードなのか、それとも絶対に他にぶつけませんっていう安全性なのか、ちゃんと正しく上の位置に持ってこれますっていう、
うん、
そういうやっぱ精度なのかで全然こう目的が変わってくるんで、意味ではそういうやっぱ強化学習もどう何を目的にそのやりたいかっていうのが見つけられる、もしくはそういう指標が見つけられると、なんかコンペにつながっていろいろ出たりするのかなと思ってますが、別にこれを予測できたからといって、
はい、
別にカブルが強くなるわけではなく、単純に傾向、
これでも結構いいですね、あの毎年あのどう
来年は
ここが2023で2024になるわけじゃないですか、はい、で、ね、来年どうだったかなとか、はい、今後どうなっていくんだろうっていうのはね、この機械学習の進歩とともにあるんで、
うん、
そう考えるとあの画像生成 AI は今ホットなんで、
はい、
うん、あの画像生成 AI で、まあ、昔はギャンのコンペありましたけど、
あのありました、
ね、アンナライクで、なんか、なんですか、画像生成がうまくいったのをうまく目的変数定めて、
はい、
できたら楽しいですけどね、ちょっと難しそうだけど、そういうコンペも来てほしいですね、来年は、
うん、コンペ予測、
うん、コンペ予測
はいはい、まあ、ちょうど今年は自分も宅建を取りましたけど、宅建問題予測みたいな感じでこう、
あ、
ずっと今年は何が出そうとかそういうの話してた似てるなんで結果が
分かるか、はい、何か希望とかありますか。
難しい、まあ、技術的な難しいものと、あと課題として難しいもの、
うん、
2つがあるかなと思って、その両方をうまくってみんなで作ってるのがカグルなのかなと思いながら話を、
うん、僕はいいのはカグルも結局専用の人がつくっていうのはまあ大きいでしょうね、企業としても、
うんうん、
まあ、ある程度そういうなんですかね、社内だけだとやっぱデータはあるんだけどどうしたらいいかわからないって中で、なんかカグルに投げればカグルの一応人が一回見て、うん、ある程度そういう、まあ、問題作りまでしてくれてなのか、ちょっと そのフローまでは確かじゃないんですけど、けど一体そこら辺の審査が入ったうちでのコンペになる、うん、普通にやるその自社でコンペをとかよりはなんかちゃんとした期待した結果がある程度は得られるのかなと言わせる、うん、という意味でも、まあ、カグル自体も多分続いていくでしょうし、
最近カグルのコンペが少ないですよ ね、
あ、そう、
今4つか5個ですよね確かね、
傾向が、
うん、なんで、うん、ちょっとあれですね、
もしくは、はい、なんですかね、エンジニアが増えてきたおかげで社内でなんとかなるとか、うん、そういうものが見えてきたのかもしれない。
そうなんですよね、確かにコンペに出さないで、ね、社内な理解中で済んじゃう、うん、
ある程度人を集めればもしかしたら、それでそんなになんですかね、あの人を多く雇ったからスケールするっていう分野でもないと思ってて、機械学習、うんうん、ってなると別に、まあ、ある程度強い人を1人2人呼べればなんとなくとりあえずそのプロジェクトは回って、
確
かといってそんな10人一気に雇っても別に全員が全員なんかその会社で振るにってことにはならない、
う
ん、なると、
そうですね、はい、1つのプロダクトにね1人2人 AI できる人がいれば、はい、まあまあね、はい、いいですよね、
ってなるとある程度、まあ、なんかそれで会社側としても別になん満足するからデータ的にはどうにかなってってるっていうのもあるけど、どうなん、そういう意味では日本はまだまだもうちょっと発展の余地もある気もしてるんで、日本のコンペはちょっとまだ続くのか
あ、そうですね、私結構来年は日本のコンペもやっていきたいなと思っていて、はい、シグネイトなりプロブスペース西川とか、うん、そうですね、あっちでもう少しはなんかやっていきたいなみたいな、
はい、
結構面白いのもありますし、
そうですね、
最近、はい、良かったですね、カグルの話もまたこれは定例的な、
はい
はい、ネタにして
はい、
はい、たいというところで、こんなところですかね、今日は、
まあ、あとまだ今年もあと 1,2 回は、はい、あるんで、ここら辺でまた来年に向けての話とかここら辺はしていきたいですね。
そうですね、はい、来年に向けての話
と今年のあれか、まあ、今年の目標も決めたんで、はい、
そ
こら辺のも
はい、ですね、あとはね、まあ、どうしたらこう、まあ、自分らが今楽しくできてるんで、
はい、
そうですね、あとはリスナーの方にこう何でしょうね、聞き続けてもらえるかみたいなところは、うん、そうですね、なかなか課題だと思うんで、
はい、
そうですね、ここもまた話していきたいですね、
はい、
とこですかね今日は、
はい、
はい、じゃあ今日は、はい、200回記念というところで、
自分映ってなか
ったそうですね、はい、じゃあレモンさんと最後に、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、ちょっとそうですね、次回は、はい、配信環境もうちょっと頑張りたいですね、
はい、そうですね、はい、では、
はい、バイバーイ、お疲れ様です。